I love getting to sit in the back more recently because of having other elders. And man, the singing this morning, the praying together has absolutely been a wonderful time of worship already.
新しい長老の方が立たれたおかげで私は今までにはなかったように後ろに座って、この礼拝を楽しむことができます。祈りや賛美やすべて楽しむことができております。
And now we're going to open up the word of God and continue to worship him by hearing what he has for us today in his word.
これから聖書を開けて神の言葉を聞くことによって神を賛美していきたいと思います。
Today's passage is Mark chapter 13 verses 14 through verse 37.
今日の聖書箇所はマルコによる福音書13章14節から37節です。
And as I pointed out last week, all of Mark 13is prophetic as Jesus tries to prepare his disciples for what will happen after he leaves the earth.
先週もお話ししましたようにマルコによる福音書13章はすべて予言でありイエスが地上を去った後に起こる出来事について弟子たちを準備しているのです。
And today's passage really gets into some realsources of arguments that date back centuries between various theological systems that are studied.
そして今日の箇所では神学者の間で何世紀にもわたって議論されてきた問題に触れます。
The issue is really the timing of the events that we see here.
ここで議論されてきたのはこれらの出来事がいつ起こるかという点にあります。
What I see in this passage is a mixing of events that will happen soon after Christ's resurrection and ascension back into heaven, and then other events that are still to happen in the future.
この箇所に述べられていることは、キリストが復活して天に昇られた後すぐに起きた出来事と、まだ起こってない出来事が混在していると私は理解しております。
Others see all of the events except one, Christ's return, as having already happened.
しかし他の人たちは、キリストの再臨という一つの出来事を除いて、これらの出来事はすべて起きたことである。起きた出来事であると理解しております。
And still others would say that everything in this passage is still to come in the future.
また他の人たちはこの箇所に書かれていることはすべてまだ起きておらず将来に起こることだと理解しております。
Now, as we look through this passage today, we have to keep in mind here one event that is very important.To the history of Israel that I mentioned last week.
この箇所を読むにあたって先週お話ししたイスラエルの歴史にとって非常に重要な出来事を心に留めておく必要がございます。
It's the destruction of Jerusalem and the temple and essentially the end of the nation of Israel that took place in AD 70 at the hands of the Roman army.
それはどんな出来事かと申しますと、紀元後70年にローマ軍によってエルサレムの町と神殿が破壊された出来事です。
Israel as a national political entity would not exist again until the year 1948.
この事実は実質上のイスラエル国家の終焉を意味していましたし、国としてのイスラエルは1948年まで再び存在することはありませんでした。
The disagreement and the difficulty comes in determining which parts of what Jesus says here happened in 70 AD and what, if any, is still to come or happening even now.
見解の相違が存在し解釈が困難である原因はイエスが言われたことのどの部分が紀元後70年に起こったことでどの部分がまだこれから起こることなのかあるいは今起こっているのかを判断することが難しい点にあります。
And let me just say that I don't know, and I probably can't solve that today. And as I said last week, that is not really the point of prophecy anyway.
先週も申し上げました通り、すべてのポイントをここで解釈、解決できるかどうかは分かりませんが、とにかくイエスの予言の重要なポイントというのはそこにはないのです。
The point that Jesus is making.With all of this prophecy is one thing. He is coming back.
この聖書箇所のポイント、重要な点というのは、イエスが再臨される、再び来られるという点にあるからです。
So let's begin by looking at verses 14 through 23 that shows us that the time before Christ's coming will be increasingly bad.
それではまず14節から23節を見ていきましょう。キリストが来られる前の時代はますますすべてのことが悪くなることをこの箇所では示しています。
And I want to go through this initial part of this passage and show the three different groups that Jesus seems to be addressing here.
そしてこの箇所を通じてイエスがこの主張をしていると思われる、3つの異なるグループについて見ていきたいと思っております。
The first group we see is Israel.
第一のグループはイスラエルです。
Verses 14 through 18 say this.
14節から18節には次のように書かれております。
The Bible says, But when you see the abomination of desolation standing where he ought not to be, let the reader understand,Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let the one who is on the housetop not go down, nor enter his house to take anything out. And let the one who is in the field not turn back to take his cloak. And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days, pray that it may not happen in winter.
それでは14節から、争い回しい者が立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山に逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと、血の身ごを持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。
The reason I say that this applies to Israel is that we see here a reference to Judea. And the fact that when Matthew gives this same account of Jesus' words, he adds the clarification here, that where he ought not to be seems to be the holiest part of the Jerusalem temple itself.
ここの箇所がイスラエルの人々を指していると私が考える理由はもちろんユダヤへの言及があること、またマタイがこれと同じイエスの言葉を記述した時に荒らす忌まわしいものが立ってはならないところとはエルサレムの神殿の最も神聖な部分そのものであるという説明を付け加えていることからです。
Matthew chapter 24 verse 15 says So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place and then he also adds let the reader understand
マタイによる福音書24章15節には次のように書かれております。15節それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの争い回しいものが聖なるところに立っているのを見たら読者は理解せよ。
I'm not real sure that anyone since Jesus' time has really understood, but this seems to still be Jesus prophesying aboutThe event that would see the destruction of the Jerusalem temple in 70 AD.
この箇所では紀元後70年に神殿が破壊される出来事についてイエスが予言しているように見えます。
But then Jesus' words seem to expand to a broader application of something the entire world will experience on a global scale.
しかしその後の箇所に行くと、イエスの言葉は全世界が地球規模で経験することになるより広い破壊に言及しているように見えます。
Listen to what verses 19 through 20 have to say.
19節から20節を見ると次のように書かれております。
The Bible says, "For in those days there will be such tribulation as has not been from the beginning of the creation that God created until now, and never will be." And if the Lord had not cut short the days, no human being would be saved. But for the sake of the elect, whom he chose, he shortened the days.
19節から、それらの日には神が創造された非造世界の初めから今まで今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださりました。
Now, the destruction of Jerusalem did not affect the world in such a way that every human being would be destroyed unless God intervened in that destruction.
ローマのエルサレムの破壊は神の介入がなければ全ての人間が滅ばされるような影響を全世界に与えたわけではありません。
So this should lead us, it seems, to understand that there's a tribulation. There's a period of suffering and persecution that will affect everyone and everywhere in the world.
19節から20節は、患難があること、すなわち世界中のあらゆる人々が、あらゆる場所に影響が及ぼす苦しみと迫害の期間があることを指しています。
Now, we saw last week that destruction would not just come through wars that we can see around us, but through natural disasters that would get even worse as time goes on.
先週の箇所で私たちは破壊は戦争によってだけではなく自然災害によってももたらされさらに悪化することを見てまいりました。
Mark 13:8 just a reminder tells us for nation will rise against nation and kingdom against kingdom there will be earthquakes in various places there will be famines.
マルコによる福音書13章8節には民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりですと書かれてあります。
Now, when we read, if we were to turn and read the last book of the Bible, the book of Revelation, there's a period of tribulation described that gets, worse the further it goes, andIt seems best, the way I understand it, to understand that this period is all the time after Christ leaves the earth up until the time that he returns.
聖書の最後の、書であるヨハネの黙示録を読むと、非常に状況が悪化した患難の時期について描かれています。この時期はキリストが地上を去って再臨するまでの間、すべての時期であると理解した方が良いと私は考えております。
And in fact, when we read this here, Jesus seems to be saying that the natural course of sin in this world would actually lead to the destruction of the human race unless Jesus himself returns at some point.
そして実際ある時点でイエスが再臨 戻ってこられなければ、この世の罪の自然な流れとして全ての人類が破壊に導かれるのです。
This is one reason. I'm going to use some big words this morning, and I'm more than happy to explain them later if you don't understand them. This is one reason why I can't be a dispensationalist in my theology.
今朝私のメッセージでは非常に重要なタームを使って単語を使っていきますけれども、もし何か質問があったらこのメッセージの後ぜひ来ていただければと思いますが、これが私がディスペンセーション主義に賛同できない理由の一つになります。
The time of tribulation that we read about in the Bible, in Revelation especially, it doesn't seem to be limited to a period of 7 years that some would read into the book of Revelation, but it seems to be more of an increasingly difficult period of tribulation and persecution that will only end when it culminates in Jesus's return.
患難の時期とは、一部の人々がヨハネの黙示録の解釈において主張している7年間という期間に限定されたものではなく、イエスのキリストの再臨によって頂点に達した時に初めて終わる患難と迫害の期間を指していると私は考えております。
And then we need to notice the reason for that return, which leads us to the third groupThat's addressed here, and that is the true church of Jesus Christ.
それはイエスの再臨の理由、ここではイエスの再臨の理由について注目していきたいと思います。この理由はここで取り上げられている第三のグループ、すなわち真の教会へと私たちを導いていきます。
Jesus says that this period of tribulation would actually be shortened in such a wayThat not every human on this earth would be killed. And the reason for this, notice this, the reason for this is his elect. In other words, his church.
この患難の時期は全ての人が殺されないように短縮され、その期間が短縮される理由は選んだ人たち、すなわち教会にあるとイエスはここで述べています。
We see the church addressed here in verses 21 through 23.
教会について21節から23節に述べられています。
The Bible says, And then if anyone says to you, Look, here's a Christ, or look, there he is, do not believe it. For false Christ and false prophets will arise and perform signs and wonders to lead astray, if possible, the elect. But be on guard.I have told you all things beforehand.
その時誰かがご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたちが、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。
This is a warning to his disciples. And by extension, it's a warning then to us as well that false religion would be on the rise during this period of tribulation.
これは患難の時期には偽りの宗教が台頭してくるという弟子たちに対する警告であり、ひいては今日を生きる私たちに対する警告でもあります。
And so, not only are we going to be able to look around the world and see fearful things happening in the world around us, but we're going to see direct attacks on the church as well.
つまり私たちにを取り巻く世界では災害などの恐ろしいことが起こるだけでなく、教会に対する直接的な攻撃が起こることをイエスは予言しているのです。
But there is a giant, massive light of hope here in this one little word in this passage, the word elect.
しかし、選びという言葉の中に私たちの非常に大きな希望があります。希望の光があります。
Now, some people don't like the term election, but the truth of God's electing love, his predestination of us to salvation and to sonship through Jesus Christ, means that since it is God's word doing this, it cannot ever be undone.
選びという言葉を好まない人もいますが、選びは神の愛なのです。キリストによって救われ、神の異なるように定められたということは、神の言葉である以上、取り消すことはできないのです。
Folks, if you know Jesus Christ in here, the only real hope we have comes through this incredible truth of God electing us.To salvation.
私たちが持つ唯一の真の希望は、この神が選びという驚くべき真実に、真理によってもたらされるのです。
As Ephesians chapter 1, verses 4 through 5 tells us, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will.
エペソ人への手紙1章4節から5節には次のようにあります。すなわち神は世界に礎が据えられる前からこの方にあって私を選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められられました。
This sovereign election of us by God's grace is what makes it possible to persevere to the end in spite of tribulations, in spite of false teachers trying to get us to fall away from our commitment to Jesus Christ.
この神の恵みによる試験的な選びがあるからこそ、観難や偽りの教師たちが私たちをキリストへの献身から遠ざけようとしても、私たちは最後まで耐え忍ぶことができるのです。
Since salvation then is not based on our works, it's not based on our efforts, but on God's work and His election, then we can find strength through His Holy Spirit to be on guard against.These false teachers.
救いは私たちの行いや努力によるものではなく、神に基づくもの、神の働きなのです。だからこそ私たちは神の聖霊によってこうした偽教師たちに抵抗する力を得ることができるのです。
And those who are truly followers of Jesus, those he calls here the elect, will stand firm.Even in the face of tribulation.
真にイエスに従う者、ここで選ばれた民と呼ばれている人たちは、患難の時代にあってもイエスに固く立つことができるのです。
And those churches that are true churches of Jesus Christ will guard and will protect the doctrine and teaching of the church from false teaching, evenWhen we live in a world where it gets harder and harder to do so because we do live in an increasingly more secular and more godless world.
そしてここでイエス・キリストの真の教会である教会はますます世俗的で神なき世界にあっても教会の教義と教えを偽りの宗教から守り抜いていくことができるのです。
So whatKeeps us going as God's elect is the promise of Christ's return.
神の選ばれた民として私たちを支えているのはイエス・キリストの再臨の約束なのです。
And as I read scripture, it will not be a secret return or something that is not noticeable to the entire world.
そしてイエスが再臨されるとき、イエスは密かに来られるのではなく、世の大半の人々が知らないうちに来られるというわけでもありません。
Christ's coming will be earth-shattering.
キリストの再臨は大地を揺るがすものになるのです。
This is what we see in verses 24 through 27.
これが24節から27節に述べられております。
The Bible says, but in those days,After that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven.
しかしその日、これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は空から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで、選ばれた者たちを四方から集めます。
This is the hope that we have as those who have been elected to salvation.
これこそが救いに選ばれた私たちの希望なのです。
Jesus is coming.
イエスは帰って来られます。
Everything else that we see around us in this world, no matter how bad it gets,It will not end in the earth's destruction, but in its redemption as its creator, our Savior Jesus Christ, returns back to his earth.
そして私たちの周りにある他のすべてのものは、どんなに悪くなっても、地球の滅亡の終わり、滅亡で終わるのではなく、その創造主である救い主が地上に戻ってくるの戻ってくることによって、あがなわれるのです。
And this advent of Jesus, this second advent, this appearing, it's not going to be as a tiny baby in a manger. He's coming as a conquering king.
そしてこのイエスが再臨されるとき、イエスは小さな赤ん坊として、来るのではなく征服する王として地上に戻って来られるのです。
When we read, I mentioned Revelation earlier, and we're going to read some, when we read Revelation 19 verses 11 through 21, we see an even more powerful description of Christ's return that we call his second coming.
ヨハネの黙示録19章11節から21節を読むと、キリストの再臨についてさらに力強い描写があります。
When we start with verse 11, we read this in Revelation 19. Then I saw heaven opened, and behold a white horse. The one sitting on it is called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war.
11節から見ていくと次のように書かれています。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。
And then in verse 13 he is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the word of God.
13節に飛んで、その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。
This reminds us that it is only by the shed blood of Jesus' own blood that you and I are part of or can be part of the elect. And we know from John chapter 1 that Jesus is the incarnate word of God.
私たちが選びに預かることができる、あるいは選びに預かる可能性があるのは、イエスご自身が血を流されたからなのです。また、ヨハネによる福音書1章に述べられているように、イエスが神の御言葉の化身であることを私たちは知っています。
And there is going to be no doubt about Jesus' power and his glory. As verse 16 goes on to say in Revelation 19, on his robe and on his thigh are written, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords.
そしてヨハネの黙示録、14章16節に述べられているようにイエスの力と栄光について疑う余地はありません。16節、その衣と腿のところには王の王、主の主という名が記されていた。
At that time, those who reject God's rule in this worldThose who have rejected Jesus Christ will be judged by the one who they rejected.
そしてイエスが再臨されるとき、この世における神の支配を拒み、イエス・キリストを拒んだ者たちは、彼らが拒んだ方によって裁かれるのです。
That judgment is described in the most graphic of terms as we read verse 17 of Revelation 19.
その裁きの様子は最も生々しい言葉でヨハネの黙示録14章17節に描かれています。
The Bible says, Then I saw an angel standing in the sun, and with a loud voice he called to all the birds that fly directly overhead, Come gather for the great supper of God to eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of their riders.And the flesh of all men, both free and slave, both small and great.
17節から、また私は一人の御使いが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ、王たちの肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さい者や大きい者たちの肉を食べよ。
No one is exempt from God's judgment before the one who died for them to have the opportunity to repent and turn from their sins and receive God's mercy.
悔い改め、神の憐れみを受け、罪から立ち返る機会を私たちに与えるために死んでくださった方の前では、誰も神の裁きを免れることはできないのです。
Whether you're a king, a captain, the mighty, the free, the slave, the small, and the great are judged for their failure.To bring glory to their Creator by being made righteous in God's eyes through faith in Jesus Christ.
王も千人隊長も力ある者も自由人も奴隷も小さな者も偉大な者もイエス・キリストへの信仰によって神の目に義とされ創造主に栄光をもたらす機会を与えられたにもかかわらずそれを拒絶し栄光をもたらすことができなかったからこそ彼らは裁かれるのです。
Now this is an awesome truth in its full definition of being awe-inspiring.
これは私たちに畏敬の念を抱かせる、素晴らしい真理なのです。
But folks, I have to tell you today, if you don't know Jesus Christ, then this fearful picture, and it is fearful, of what judgment awaits you, it will be yours if you continue to reject Jesus Christ.
しかし、もし、あなたが今日イエス・キリストを知らないなら、あるいはイエス・キリストを拒み続けるなら、どんな裁きが待ち受けているのかを明らかにする恐るべき真実となるでしょう。
I remember still as a child reading Revelation, hearing sermons on Christ's return, and to be perfectly honest, being scared to death that I would not be one of those elect that Jesus was coming to bring to himself.
私は子供の頃、黙示録を読んだり、キリストの再臨についての説教を聞いたりして、イエスが再臨された時、選びに自分が預かれないのではないかと死ぬほど怖くなったことを今でも覚えています。
Of course, at that time, it was with a more dispensational understanding of a secret rapture that would all of a sudden happen where all the believers would be gone and only those of us who are unbelievers would still be left on the earth.
もちろん当時はすべての信者がいなくなり、未信者たちだけが地上に残るという軽挙についてディスペンセーション主義的な理解がより一般的な時代でした。
Now, while I don't believe that the Bible teaches that, the truth remains, and it's been the same since I heard it as a child, that Jesus is returning. And that return...will be fearful for those he comes to judge as he gathers all of us who are his elect, who know Jesus Christ, he calls us to himself.
このようなディスペンセーション主義的な理解を聖書が教えていると私は現在は思っておりませんが、イエスが再臨されること、そして再臨された際、イエスは選びに預かったものをご自身のもとに集める一方、その他の人たちを裁くということは真実であり、再臨がイエスを拒絶する人々にとって恐るべきものであることには変わりはないのです。
The truth that Jesus is coming and what we've just talked about from Revelation about that return, it means that you and I...must prepare for Christ's return.
キリストが再臨されるという真実、そして再臨についての黙示録から今お話ししたことは、私たちがキリストの再臨に備えなければならないということを意味しています。
And this is what Jesus tells his disciples as this chapter ends.
この章の終わりでイエスは弟子たちにそのように語っているのです。
Let's read verses 28 through verse 36.
それでは28節から36節を読んでいきましょう。
The Bible says, From the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out leaves, you know that the summer is near. So also, when you see these things taking place, you know that he is near, at the very gates.Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come.It is like a man going on a journey when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to stay awake. Therefore, stay awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight, or when the rooster crows or in the morning, lest he come suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake.
28節から、イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じようにこれらのことが起こるのを見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。また誠にあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまでこの時代は過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して去ることがありません。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知れません。父だけが知っておられます。すいません、ここから先がこの紙に書いてありません。ただしその日はいつ、あ、あ、違うか、 気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちがそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、鶏が鳴く頃なのか、明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っていることがない、眠っているのを見ることがないようにしなさい。
Jesus says that he has told his disciples all of this prophecy as a way to help them recognize that his coming is close.
イエスはご自分の再臨が近いことを弟子たちに認識させるための方法としてこの予言を語られました。
Just like we can see a tree start to put on buds. Yesterday we were out and about. We saw the plum tree starting to put on buds here in Japan. When you see that happen, you know that springtime is coming and it's close to the time then when ultimately summer will come and is coming.
春、木が芽を出し始めるのを見て、夏が来ることを私たちが知るように、世界が崩壊し、寒難が来るのを見るからこそ、イエスが間もなく来られることを私たちは信じることができるのです。
And in the same way, when we look around at the world around us,And we see the world seem to fall apart. We see tribulation happening everywhere we look. Then we can trust that Jesus is coming soon.
世界が崩壊し、患難が来るのを見るからこそ、イエスが間もなく来られることを私たちは信じることができるのです。
What we have to see here in these final verses, though,is that Jesus still seems to be talking about two different prophetic periods and particular events.
しかし、この最後の数節で私たちが理解しなければならないのは、イエスは二つの異なる時代の出来事について語っているように見えることです。
And so, there's the one where Jerusalem will fall, the temple will be destroyed, and people will flee from Judea,As verse 14 says, that will happen before this generation. In other words, the disciples' generation is gone.
14節にあるように、エルサレムが陥落し、神殿が破壊され、人々がユダヤから逃げ出す出来事は、この時代、つまり弟子たちの世代がいなくなる前に起こる出来事を指しています。
But after that,His words again seem to expand beyond the disciples' generation to the rest of time, including when we are living right now.
しかし、その後のイエスの言葉は、再び弟子たちだけでなく、私たちが今生きている時代も含めた残りの時代の出来事すべてを言及しているように見えます。
Folks, the fact is, the world has not gotten better.Since the Roman Empire, the world has gotten substantially worse in many ways.
事実、ローマの時代より今の時代が良くなったとは言えないのです。むしろ悪くなったと言えるかもしれません。
Christians in nearly every generation throughout the last 2,000 years of history have looked at the world around them and what they have seen.It is tribulation and events that Jesus described. And they have taken that, as they should, as a sign of his coming.
過去2000年の歴史を通じて多くのクリスチャンたちは自分たちを取り巻く世界においてイエスが描写した患難の出来事が起きていると感じ、これらの出来事はイエスが今日にでも来られる印として理解してきました。
And that's why we can say that we believe in the imminent return of Jesus Christ. He could come at any time.
だからこそ私たちはイエス・キリストの再臨が間近に迫っていることを信じ、 信じていると言えるのです。イエスはいつ再臨されてもおかしくないのです。
As verse 32 says, but concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father.
32節には、ただしその日、その時代はいつなのか誰も知りません。天の御使いたちも子も知れません。父だけが知っておられますとあります。
So the temple in Jerusalem fell, but Jesus didn't return.
エルサレムの神殿は破壊されましたが、イエスは再臨されませんでした。
That didn't shake the faith of these first disciples.
だからといって最初の弟子たちの信仰が揺らぐことはありませんでした。
They simply understood that this was just one thing that would happen in a history of tribulation that was to come.
彼らは単にそれが患難の歴史の中で起こる最初の出来事に過ぎないというふうに理解しました。
And just as an aside, for those of you who might be familiar with it, this truthWould, that the time of tribulation gets worse until Christ's return would also lead me to not accept post-millennial and to be post-millennial in theology.
余談としてですが、キリストが再臨されるまでの患難の時はさらに悪化するという真理を知っている方々に対してお話しいたしますが、私は神学的に、千年王国説を取っているわけではありません。
I don't see from scripture how we as the church could usher in a time of peace on earth that will result in Christ's return at that point.
キリストが再臨される前に私たち教会が地上に千年の平和の時をもたらすことができると聖書が述べているとは私には考えられません。
So what is it?That we're supposed to be doing in preparation for Christ's return.
では、キリストの再臨に備えて私たちがすべきことは何なのでしょうか?
Jesus tells us right here.
イエスは33節から34節でそれを述べています。
The Bible says there in verses 33 to 34, Be on guard. Keep awake, for you do not know what time the time will come.It is like a man going on a journey when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to stay awake.
33節から34節は次のように述べています。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなたは知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。
So what are we supposed to do? We focus on the work that God has given us to do, and we keep faithful to that task, aware that at any time,Christ could come back and wants to find us doing that task.
私たちがしなければならないのは、神が私たちに与えてくださった仕事に集中し、イエス・キリストがいつか戻ってこられることを意識しながら、その仕事に忠実であり続けることです。
And the fact is that all of us, if we know Jesus Christ, we are given...One primary task, one great commission.
私たちは皆イエス・キリストを知っているなら、イエス・キリストから仕事を与えられているのです。それはたった一つの仕事です。
We find the great commission in Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations.
それはマタイによる福音書28章19節の大宣教命令ではっきりと述べられています。ですが、
We are called to the work of making disciples.
19節、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父と子の聖霊の名において、彼らにバプテスマを授けとあります。私たちは弟子を作る働きに召されているのです。
Not only that, each of us who know Christ are given gifts to love and to serve the body of Christ with.
それだけでなく、私たちはそれぞれキリストの体を愛し、キリストの体に仕える賜物が与えられているのです。
Romans chapter 12, verses 5 through 6 says in part, We, though many, are one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them.
ローマ人への手紙12章5節から6節には次のように書かれています。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、預言であればその信仰に応じて預言し、と述べられています。
And so we need to ask ourselves today, are we doing the workThat God has called us to do.
ですから我々は自分たちに問わなければならないのです。私たちは神に召された働きをしているでしょうか?
Are we loving others in the body of Christ by using our gifts to serve each other in the church?
自分の賜物を使って教会に奉仕することによってキリストの体の中で他の人たちを愛しているでしょうか?
Are we reaching out beyond the body of Christ and seeking to make disciples by sharing Christ with others?
あなた、私たちはキリストの体を超えて様々な人々に手を差し伸べ、キリストを他の人々と分かち合うことによって弟子を作ろうとしているでしょうか?
One day, Jesus will come back.
いつかイエスは戻ってこられます。
Will he find us spiritually awake, seeking to be obedient to his work that he has given to us?
イエスが再臨されるとき、イエスは私たちが霊的に目覚めていて、神が私たちに与えてくださった仕事に従順であろうとしているのを見出すでしょうか?
Or will he find us spiritually asleep?Focused on all the different things that this world has to offer, but neglecting the things of God that matter for eternity.
それとも、この世が提供するさまざまなものに目を向け、永遠にとって重要な神の仕事をないがしろにして、霊的に眠っている状態の私たちを見出すのでしょうか?
Those things.That matter for eternity are found in one place, God's Word.
私たちの永遠にとって重要なことは神の御言葉の中にあります。
And this Word will never pass away.
そしてこの、言葉は、御言葉は決して過ぎ去ることがないのです。
God's Word will never change.
また神の御言葉は変わることがありません。
And it provides an anchor for us in the tribulation of the world going on all around us.
そして神の御言葉は自分たちを取り巻く世界の苦難の中にあって、それらのことに惑わされないようにする礎となります。
An old gospel song written by Fanny Crosby says, When Jesus comes to reward his servants, whether it be noon or night,Faithful to him, will he find us watching with our lamps all trimmed and bright? Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, watching when the Lord shall come?
アニー・クロスビーが作った古いゴスペルソングの中に次のような歌詞があります。イエスが自分のしもめたちに報いるために来られるとき、それが昼であろうと夜であろうと、イエスに忠実な私たちがランプを明るく整え、見守っているのを見つけられるだろうか。兄弟よ、準備ができていると言えるだろうか。魂の明るい家へ準備ができていると言えるか。兄弟よ、主よ、あなた方、いや私が主が来られるときまだ見ておられるのを見出すであろうか。
Jesus is coming back.
イエスは戻ってこられます。
Are you ready? And are you expecting his return?
皆さんは準備万端でイエス・キリストの再来を待っておられるでしょうか?
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we come before you today as your church. And Lord, we recognize that in too many ways, too many of our days are spent not being ready for your return, not looking and expecting that you could return and call us home at any moment. Father, we praise you that we are certain of that future because you have chosen us in Jesus Christ. And Lord, I pray that we would be faithful to you with this time that you have given us between and before your coming, to use the days and use the hours, use the weeks and months and years that we're given to glorify you by obeying you, by being the church that you've called us to be, by loving each other, by serving with our gifts, by reaching out to the world around us, seeking to make disciples and followers of Jesus Christ. Lord, help us to be faithful to that call so that when you come back, you can find us awake, spiritually fervent, and doing the work that you have called us to do. Lord, help us this week to recommit ourselves to that work, to seeing the people around us as someone who needs to know Jesus Christ, who, unless they know you, will not be ready for your return. Help us to see them with the eyes of Christ and to give them the gospel of Jesus that can save them from the wrath to come. Father, we thank you for your word, for the truth of it. We pray that we would not leave here the same person, but would be changed by sitting under your word today. We pray this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.